さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から愉快なルームメイトたちとともにお届けしております。本日のメインパーソナリティの
コウスケと
テツと
ケイと
ゴードンです。このドロシーリンというポッドキャストではアメリカ在住のルームメイトたちによるルームシェアの様子や大学生活、それぞれの趣味などをアメリカのカルチャーを混ぜつつ思いのままに喋るだけのドレッシングです。
今日はじゃあゴードンでいきますか。そしたら
あーゴードンか。
どうしたご乱心じゃん今日
下りゼロだったもん
爆弾投下しようと思ったらさ自爆してる
まあこのポッドキャスト撮る前にねちょっとなんでか分かんないけどそのトーマスの話題で盛り上がってる、
うん、機関車トーマス、
ね、なんでそこに繋がった
の。確かになんでそこだろうねどこからここトーマスの話になったんだ。
確かにどっから出てきたんだ。
赤いやつがゴードンなんじゃないかみたいな。いやそれ違うでしょみたいな話になったけど、
そう
えなんでだっけ。ゴードンが人間とか言ってそ
うえ怖いな。
えなんトーマスえ何
あケイさんがゴードンが車掌さんだよっていう話になって違うそれは
違う違う。でもなんでそこになった
の。その前だよ。
あ俺がシュッシュみたいな言ったんや。
あそうだそうだ
そうだなんか鉄がなんかちょっとボケみたいなして それから広がったんだ。
なんだっけイカシューさんが何なんだっけあれよ春の選抜見てたやん。
そうね。で
で北海がどの子の一点取ったよ、
うんうんうんうん、
舐めるなみたいに言われてなんでだじゃあなんでだそのボケが意味わかんないもん、
ね、本州本州でシュッシュってなった。
ああそうだっけ本州、
ま
あ、
だとしたらクソもんだけどまあなんかそんなような、 なんかトーマスの下りがあって、
うん、
今日はもうだからゴードンでじゃあ行こうか。そしたら
そうですね。
そうだね
我々の前呼ぶときはね。
あでまた僕が負けて最終読まされるっていうやつですね。
あそうねそうそうそうね、
はいうん、今回は指すまで負けてっていうね、う
ん、ちゃんと負けたね、うん、やだなと思ってたらちゃんと負けるよね、
まあ、だからエンディングもだから読んでもらいます、
ね、なんでよ。
じゃ
あまあそんなに嫌だったらエンディングの前に勝負を仕掛けてもらえれば。
えラジオ中に
まあカットすればいい
か。カットはまあカットもするけどね、
うん、3分ぐらい。
いつからこれ読むやつ罰ゲームになったの
いやそうなんよこれ。じゃあ一生罰ゲームやってよねまあなんだかんだこれ撮るの2週間ぶりぐらいですかね。
そうですね。スプリングブレイクを挟んで、うん、
確かに
先週あったから、
うん、
どうでしたスプリングブレイク。おのおのそれを最初に話して本題いこうかなと思いますね、
はい、まあまずじゃあ鉄からいきます。
で僕はメキシコのカンクンに旅行に行って、
うん、
でまあリゾートを楽しんできましたよ、うん、存分に。
いいな
夏、うん、真夏ですよね。
もう
気温で言うと
常夏みたいな感じでしたね。
そうね
30度を超えて、うん、だからずっと半袖短パン。
湿度はどんな感じなん、うん、
まあまあ、まあ、あるよ。
まあまあそうよねやっぱり、
まあ、海沿いなのもありますし、うん、だ海も入ったし、
うん、
プールも行ったし、
うん、
いやもう全力で楽しんできましたね。
だからね湖みたいなところに飛び込んじゃってね。
ああれね。
セノーテね。
そうそうそうそうそう。
でなんかこんなビールが美味しい、あんなビールが美味しいってい
うの。いやビールね、大体タダでもらってたから。
なんかそういうの待って。何のトラブルもなかったんですね、うん、そしたら。
帰りだけ。
あすごいな確かにあれは。
デンバー空港でね、うん、いろいろ問題が起きまして、もともとバスで帰るつもりだったんですけど、
うん、
バスも雪が降ってたせいで、うん、バスが止まり、
うん、
で次の日のバスに変えたらそのバスも止まり、
うん、
ほんでその日の午後の飛行機で帰ってきたって感じなんで、うん、
だから、まあ
かねうん、本来帰るつもりだった時間の15、6時間後ぐらいに帰ってきた。
うん、まあ、1日は経ってないのか、
うん、
まあまあまあ
まあ、じゃあそこまでって感じかな。
バス代は返ってきたのそれ。
いや多分リファンドないっすあれ。
それやばいよね、
うん、
予約できんのにリファンドないのがやばいよね。
まあグレイハウンドっていうかまあ田舎の安っぽっちいところですから。
あ
なんだかんだ、
うん、まあそんな感じですかスプリングは。
そうですね。まあカンクンはめちゃめちゃ楽しかったです。
うん了解です。ありがとうございます。次ゴードン
はいゴードンですポッポー
いいよ、調子いいよ、今日。どうした？
えぐいな。
今日ちょっとやばいね。
いいよ、じゃあスプリングブレイクのその流れで出て。
どうか。その流れで出て。出落ち感ひどいじゃん、じゃないと。
まあまあ、そしたらじゃあスプリングのね、お話をちょっと。
あ、まあ、あの、鉄と一緒でカン君に行って、うん、まあ、僕はカン君だけじゃなかったんで、うん、グアナファト、うん、ってとこと、メキシコシティと、うん、まあ、行けるだけ行きましたね、僕は。うん、あの、もう、ビーチに行ってないです、僕。う
ん、行ってないんだ。泳いではいたよね。
はい、それはもう、あの、スキューバで別ですけど、うんうん、そう、全くビーチ、ビーチ、あの、チラッてこう、覗いたぐらいで、入ってもないし、うんうん、そう、もう観光できるとこ行きまくって、うん、でもう1時間以内の距離は全部歩いて、うん、って感じだったから、もう移動費を削りに削り、うん、でもうバスも LCC と、あの、じゃあバスじゃない、移動は LCC とバス使って、うん、みたいな感じで、だってホテルももう結構4000ぐらいの、うん、1泊それぐらいのホテルに泊まってって感じで、うん、もう回れるだけ回ったけど楽しかったね、メキシコ。
うん、まあ、翔太一人で行ったもんね。
ああ、うん、また行きたいなとは思う、ね、うん、あれは。し、飯うまいんだわ。
マジうまい。
ね。
うん、タコス。
まあ、鉄板だけどね。
いや、でもね、メキシカンだけじゃないんだよね、うまいのが。意外と他の、なんか日本食とか、それ以外のご飯も、うん、なんかアメリカみたいにアメリカナイズされてなくて美味しいの。
うん、まあまあまあ、なるほどね。はいはいはい。
で普通に美味しいじゃんっていう店も結構あった、うん、で、あの、調子乗って露店で、あの、ホットドッグ食って次の日お腹を1日下すって
言ってたね、
はあ、
まあ旅行の醍醐味でしょそれも、
うん、おじちゃんがね素手で焼いててうわーこれまずいかなと思ってたんだけどちゃんとダメだった。
まあ何がダメなのかは分からないけどね。
やばいね、
うん、
どこだったのかね。
そう、
やっぱそのホットドッグだったかどうかすら分かんないけどね。確かに、
まあでも心当たりあるのはまあそれかなっていう。
あ、それかなって感じ
だ。他の怪しい店で拾ってきたかもしれないしね。
まあね、スキヤではないと思うんだけど、うん、
スキヤはね信じたいと思う
なるほどね、
はい、
ありがとうございます。まあじゃあいいスプリングブレイクを、
はい、
まあなんだかんだ10日ぐらい旅行行ってたもんね。
そうね、
合計で、
はい、
あ、
寒ってなったよねこっち来た時。
まあ確かに確かに、
あ、気温のねあれが。
そうね、そう、ありがとうございます。次私ちょっと喋ろうか。そしたら、
はい、
まあ言うてなんだろう、皆さんからすると別にそんな変わり映えのないというか、まあデンバー2泊、
ああ、
カーニー2泊、オマハ2泊、
ああ、
まあなんか
周りを、でも行っても1週間だもんねそれでも、
う
ん、
まあそうね、
うろちょろしてきた感じですね、
うん、まあそうね、まあ、俺もまあ行ったことないところが何か所かあって、
ああ、
まあ、デンバーのレッドロックスっていう、まあ、あの、なんだ、スタジ、シアターとか、
うん、
なんかコンサートとかやるなんか、ああ、
野営会場みたいな。
そうそうそうそうそう、そう、あそこは行ったことなくて、あそこなんかすごい綺麗で、まあ、あとガーデンオブザゴッドっていう、
うん、
まあ、国立公園っていうのかな、あれは。
ああ、ボッコボコして岩がいっぱい生えてるところ
、ね、本当に神が作ったなってなんか思うよね
本当に突然現れますよね。
そう、まあ行ってデンバーは、でまあホテルが、まあなんだ、前回のサンタバーバラとかロス泊まったホテルよりかは安いけど、まあ、一応オートグラフっていうマリオットの、
全然良かったじゃん。
まあね、
うんうん、俺のビタでしょ
はい、見ましたよ、
あのカード
キーに。でも屋根あったじゃん、ちゃんと
バカにしすぎじゃないちょっとまだちょっとバカにしすぎじゃないですよあのいくらテレビのリモコンとあのエアコンのリモコンがチェックインの時に渡されたからって言ってさ。
あ、そうなんだ
すご
へえ。
あとカードキーにマキーで104って書いてたからって。
あれひどいな
でもクーラーあっただけ幸せだよ。
あ、
内装めちゃめちゃ良かったけどね、ベッドもね、まあ、2つあって、
なんかシャワーすんごい良くさかったけど、まあまあまあまあまあ許容だよね。
だ、温泉が近かったんじゃないですか。
そんなことはないと思う
多分そうだと思うましまあだからデンバー2泊、まあ、オートグラフっていう、まあ、マリオットグループのホテル泊まって、
うん、
まあ、カーニー2泊、あ、カーニーであの久しぶりにあのフライト、あのエビエーション航空学成功してる友達がいるんで、まあ、その人にちょっと乗せてもらって、でもまあオマハ2泊も、まあ、モクシーっていう、まあ、マリオットのホテルで泊まってっていうような感じですね。なんか特別、多分皆さんからすると、ここであの一緒に撮ってるルームメイトからすると、まあまあ、あそこ行ったんだあそこ行ったんだぐらいの感じではありますね、
うんうん、
まあでもコウスケが運転したっていうのがびっくりだったけどね。
まあ確かに、
まあまあ確かに、
うん、デンバーまでね。
そう、
そう、なんか意外と余裕だよみたいなことを言われてて、うん、確かに余裕っちゃ余裕ではあったけど、 あの何デンバーで泊まれるからっていう保証があるから行っただけで、う
ん、あ行って帰ってくるってなる
とね、やっぱそこはちょっと頭がちょっとやっぱちょっと、うん、ちょっとおかしいかなっていうような
デンバーで行って帰ってくるやるのやばいよね、
うん、往復10時間11時間ぐらい、
うん、正気じゃないよ ね
ちょっとよ
そう思いつつ頼んだこと
ね、そうですか、うん、そうですか、
そうなんです、まあでもなんだかんだまあまあまあ車もまあ何の問題もなく行って帰ってきてっていうか、うん、まあ楽しみましたね、うん、私も
よかったんじゃないですか、
うん、まあどちらこんな感じで、じゃあ本題の方に行きますか、
はい、なんで俺には聞かないの、
いやかわいそうかなと思ってさ、
えみんな興味あるやん、だって
聞いてくださって皆さんはね、
えあお前らないの、
じゃあ早く喋ってくれね、
あの僕ずっとカンドラ見てましたね、家でね、
今日の本題が何でしたっけ、
今日の本題は映画の方に
もうちょっと掘れよ、はい、何見てたのとかあるだろ
う、自宅を警備されていたと、
いや、まあね、本当に助かった、
うんだよね、
Kさんいなかったらちょっとやばかったね、
本当に
たまに外出てね、あの向かい側の人たちが出てくるときににらみ聞かして入ってくる、
ああ番犬みたいな、
そうそう番犬みたいな、
やめて、まあ、やめて、いない間にあの隣人と険悪な雰囲気にならないで、
ちょっとね雰囲気ねもう少し悪くなったかもね
この家に近寄るなというと、
あそうそうそうそうそう、俺がいるぞと、
メンチ切ってたらね、
あもうメンチ切ってた警察にもメンチ切ってたからね
お前一番やめろしたんだよ
まあでも特になんだずっと残ってて、まああれだね、
そうね、
カーニー2泊してるタイミング1泊だけ一緒にみんなで飲んでっていうような、
そうね、コウスケたちとちょっと飲んで、あとはあれか、鉄があのデンバーまで行くときに、うんうん、車に乗ってって、
うんまあね、アクシデンタリー
ね、そうね、あの前回登場した、俺名前言ったよね、前回そう、うん、あのユーとね、
うん、
あのおま、デンバーでね、うん、あの朝からあのコーヒーショップで3時間喋り倒してあの公園で散歩してラーメン食って
3時間も喋ったの、
でもなんか3時間も喋ってたっぽいね、
やすご
そう、でもしっかり1日デートして帰ってきて
ね向こうも彼女いねえからな、
そんなこと言ってやんな
巻き添え食らっとるよ
確かに2人被害出てっからな今
なるべく俺と同類を増やして
でまあそんな感じで終わりましたね僕のやつは、
うん、まあまあまあまあ残りスプリングセメスターもうあのフォールと違ってスプリングブレイク以降もう休みがないので、
うん、
まあこのまま頑張っていきましょうっていうような感じですね、
そうですね、
うん、もう1ヶ月
ちょっと
1ヶ月、まあ、2ヶ月ないぐらいか、
そうね、うん、まあ、90日切ってるぐらいなのかな多分、
早いな、
そう考えると2ヶ月弱ぐらいだ、
そうだね、
うん
う
ん、
まあ、
今このもう2ヶ月後には卒業式まで終わってるね、
そうじゃん、
そうだね、
確かに終わってるね、
の次の週だね多分、
うん、いやコウスケさんの卒業式行く、
だからそこなんだよね、
そこなんだよねそこなんだよね
問題はね、
そうなんだよね、
まあ帰る日程とかね、まあでもまあこの家の引っ越しがありつつっていうような感じだと思うから、ね、まあ、
どうせ言わするここに、
うん、
違う違うんだよ、問題は行きたいか行きたくないかっていう部分
なんで、ね、あここに残っていても来るか来ないかってい
うので、
ね、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
まあ確かに、ね、まあ他にも卒業する人たちの
知り合い何人かいるから、
うぬぼれてもらっちゃ困るよねってい
う、うん、あ俺の目的でっていう、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、まあポッドキャスト覚えたら終わった後ちょっと覚えておいてくださ
いいやでもコウスケさん絶対卒業式フラタニティの大声が上がる、
そうなんだよな、
確かに、
あ、まあまあまあまあ、まあ、
ほぼ確定で、
うん、
でもそこは上がんなかったら逆におもろいけどね、
いや分かんない、人数少ないから毎回俺ら、
いいそういう保険はなくて、
くたばれーとか言えばいい
日本語だったらバレないかもね、
確かに
ダメだよ日本語分かる教授がいるんだから、
いや確かにか、
そうだ、あのブロードキャストであのほあの世界中に
そう
世界中にもあるんだ
ダメだね、じゃあ
まあまあそんな感じで、そしたらじゃあ今日の本題の方にちょっと移っていこうかなと思います、
へいへいへい、
まあ今日、まあ、大きく分けると 2個ですかね、まあ、あの映画についてちょっとまあ今日みんなでざっくばらんにちょっと話していけたらなっていうので、まあ、シュートからあのアカデミー賞の授賞式であった、まあ、人種差別のようなことが あったので、まあ、それを取り上げつつ、まあ、それに関することであったり、まあ、自分とテツに関してはあの好きな映画ベスト5っていうのを喋ってるので、まあ、シュートと、K から、まあ、ベスト3ぐらい、うん、ちょっとまあ映画の方をちょっと自分の中で今まで見てきたものの中でちょっとベスト3つけて発表していただけたらなっていうふうに思います、
なるほどね、
はい、まあ、まず最初に、まあ、人種差別のようなものっていうのもなんか自分的には別に特にあんま人種差別だなって思わなかったことが、まあ、アカデミー賞の授賞式でありまして、
あ、
まあ、それをちょっと一回最初にちょっと話していこうかなっていうふうに思います、 まず、アカデミー賞の授賞式、2024年の授賞式で、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアが今回、助演男優賞を取って、エマ・ストーンが主演女優賞を取ったっていうので、まあ、例年アカデミー賞の授賞式では前年度の受賞した方から、オスカー、あの金色の像を、授与されるっていう、まあ、流れが、ね、まあ、毎年あって、で去年の、主演女優賞がミシェル・ヨーっていう、まあ、中国系のマレーシア人の方が受賞して、その方から渡される。そしてロバート・ダウニー・ジュニア、助演男優賞、去年のが、キー・ホイ・クアンっていう、中国系ベトナム人の人が受賞したっていうのもあって、うん、その人から渡される時に、まあ、簡単に言うと、まあ、その人のことを見もせずオスカーの像だけもらって、でさらには他の、まあ、白人の、まあ、アメリカ人の人とか は、まあ、握手をしたりとかっていう交流を交わしていたのに、うん、アジア人だけ、うん、なんか、まあ、簡単に言うと無視したっていうような、まあ、事例がありまして、
まあ、見え方をした
って、そうそうそうそうっていうのがあったはあったんですけど、なんかちゃんとそのアカデミー賞のその授賞式を、まあ、フルでというかそこの部分を見ると、なんか個人的には別に、特にそのエマストーンの方は、エマストーンと
チャック壊れてたなぐらい、
なんで
チャック壊れてたな
ぐらい、あそうですね、だからね、あまあ、エマ・ストーンと、まあ、ジェニファー・ローレンスがすごい仲いいっていうのもあって、まあ、ジェニファー・ローレンス側から渡してほしかったっていうその、ミシェル・ヨーの多分考えだと、うん、で、まあ、なんか そういう形になっちゃった。なんか日本の特にメディアのなんか切り抜き方がなんかあんま良くないのかなっていうふうになんか個人的には思っちゃって、うん、なんかあんまり世間でなんかその人種差別はどうのって言われてるほど、なんか俺はあんまりなんか思わなかったなっていうのが、なんか率直な意見ですね。
なるほどね。
うん。まあ一応こういうようなことがありまして、まあなんかいろんな憶測が飛び交っていて、まあ去年、作品賞を取ったのが、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスっていう映画。これが、うん、まあアクションのエンタメで、もう基本的に、アジア圏の人間を使っていて、まあカンフーをも使った、まあ、アクション映画になってて、これがアカデミー賞を取ったけど、そもそもこれがアカデミー賞に値しない映画っていう風になんかすごい批判を浴びていて去年。
へ
ー。そうだから、それがあっての、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアとかの行動なのかなっていう風なことも言われてたりとか。
なんかでもあれでしょ、通例ではその歴代の人は並ばないんでしょ、
そこの壇上に。
うん、
うん、
だから去年の人だけいるはずなのに、なんか今年はなんかそのロバート・ダウニー・ジュニアの時も、そのエマ・ストーンの時も、そのなんか何人かいたのがそもそもなんでだろうっていう話にもなってる。それって確か、
まあ何年か前、2年ぐらい前ですかね、1回このポッドキャストでも取り上げてるんですけど、アカデミー賞のノミネートされるものの、レギュレーションがちょっと変わって、まあ、例えばそのアジア人を使っていないといけないとか、なんかそういうのが一気にガラッと変わった時期がありまして、まあ、それ以降だから、まあこういうアジア人、それこそそのミシェル・ヨーっていう人が、主演女優賞これ取ったけれども、うん、アジア人では、史上初めて取ったっていうのもあって、まあなんか個人的には別に人種差別っていうほどのことではないのかなって。
まあね、
まあまあまあまあ、それは
ちょっと盛り上がりすぎかな
とは言えないけど、
うん、まあなんかあんまりいい印象はその2人に受けないかなっていうぐらい。
ああ、
うん、
なんかでもちょっと見なさすぎじゃないとは思ったけどね。なんかもうドライブスルー受け取るくらいのテンションで、うん、
ドライブスルーでもセンキューか、ね、目見てセンキューぐらい、
目見てセンキューぐらいを言うんだけど、なんかオスカー像だけピッと
撮って
っていう風に俺は見えたから、
うん、
なあ、特にエマストーンの方は、
うん、
なんかそう余計その他の人との、
うん、
なんていうの、その態度の温度差がさ、うん、すごかったから、まあそこが余計に見えちゃったのかもしれないけど、うんうん、
まあ、各々の、そのミシェル・ヨーとキー・ホイ・クアンっていう方2人ともそのインスタ上で、まあ エマストーンだったらこのミシェルヨーとのまあツーショットというか、なんかそんなの上げてたりとかっていうのもあるので、まあ一応本人たちは別になんていうんだろうな、人種差別を受けたっていうような感じの発信はしていないので、
なんかでもそれが逆に炎上してるらしい。
まあまあまあまあまあまあまあ、
なんか黙ってるのかそれでお前らはみたいな感じで炎上してるらしい。
なんか
まあそこに関してはさ、まあ本人の勝手やんとは思うけど、そこが外野がこうやってとやかく言うことじゃなくねとは思うけど、
まあということがなんかアカデミー賞授賞式でありましたよっていう感じですね。まあ皆さんも一回あの動画調べるとすぐ出てきますので、一回ちょっと見てみてほしいなっていうような感じですね。でまあこの後ちょっとベスト3の方に行こうかなと思うんですけど、まあざくばらに今日はなんか映画のこと喋れたらなっていうので、まあ今回のアカデミー賞授賞式であのノミネートされた作品であったり、オスカーの像をもらった、まあ男優賞、主演男優賞の方とかなんかを軽くちょっと取り上げていこうかなと思いまして、今回アカデミー賞の作品賞を取ったのはオッペンハイマーなんですよ。
ああそうなんだ。
やっぱそうなんだ。めっちゃ見たいんよね。だから俺
ね、オッペンハイマーね、
めっちゃ見たい。
オッペンハイマーあの飛行機にあったんだよ。
あったあったあった。
けど日本語字幕がなかった。
うわむず。
多分むずいね日本語
字幕。いやそれは無理だと思ってやめた。
あれね。まあなんか簡単にざっくりこの概要を説明すると、オッペンハイマー人ですね、ロバート・オッペンハイマーっていう、まあ、あの第二次世界大戦中に、マンハッタン計画っていう原子力爆弾開発の総指揮を担当した人の、まあ、ドキュメンタリーというか、
まあそんな感じ、
の映画で、今回その主演男優賞を取ったのが、キアン・マーフィー。これオッペンハイマーの主人公、役の人、まあバットマンとかダークナイトとかインセプション、今回のこの監督賞を取ったのがクリストファー・ノーラン。このオッペンハイマー作った人、このクリストファー・ノーランが大好きな人で、もうあのクリストファー・ノーランの監督にはめちゃくちゃ出てる人ですね。
このキアンズブズブなんだ。
そうキアン・マーフィーっていう人で、まあ主演女優賞エマ・ストーン。この人が哀れなる者たちっていう作品に出てる、去年出た。なんかあんまりちょっと自分知らなかったんですけど。
俺も存じ上げませんよ、
ちょっと分かんないですね。
そうっていうのが出てて、助演男優賞ロバート・ダウニー・ジュニア、これもオッペンハイマー出てますね、で、助演女優賞ダバイン・ジョイ・ランドルフっていう、まあ、黒人の方が、オールド・オーバーズ置いてきぼりのホリデーっていうなんか映画で、まあ、この賞を取ったみたいでっていう感じですね。オッペンハイマー俺もだから見てみたいなっていうような
ね。ギリ見れなかったよね俺らね。
なんか前回なんかのタイミングであったよね。
そう俺らのカーニーの、ワールドシアターかな。
ワールドシアター、
あそこでなんか期間限定でなんか放映してたけど、まあ、俺らタイミング悪く行けなくて、
なんかと被ってね。
そうそうそうそう、
あそこ5ドルで見れるからいいんだけどね。
そうそうそう
でも英語でしょ。
まあね、まあそのうち多分去年の映画だから、まあ、ユーネクスとか
まあ、
ネットフリックスかにはまあそのうち上がるとは多分思うんで、まあ見れたらなっていうふうに思ってますね。まあではそしたらちょっとベスト3の方行っていきましょうか。
いいよ。
どっちがいいですか。
いやそんなシュートでいいよ。
ゴードね。
あそうゴード
いいですよ。そしたらじゃあゴードの方から映画のベスト3の方
第3位から。
はい、第3位の方から行っていきましょうか。
第3位はSP って映画ですね。
あ、日本のやつ？
日本のやつ。
ああ。
映画
もあるってやつでしょ、あれ。あれ、ドラマもあったっけ？
分かんない。SP は俺映画しか知らないよ。
本当。日本の SP。
あ、岡田准一が出てるやつ。
なんか多分パッケージはなんか見たことある気がするな。でも俺映画は見たことないかもな、多分。
そう、これが3位かな。
2010年なんですね。結構前ですね。
そう、堤真一とか出てるやつ。香川照之とか。
はいはいはいはい。
が3位ですね。
見たことないんだよね、これ。
なぜこれがお好きなんですか？
シンプルに岡田准一がかっこいい。
でも別に岡田准一が出てる他の作品でもいいわけじゃん、そしたら。
あ、まあね、なんていうのかな、このなんていうの、その、ちっちゃい時って、っていうほどちっちゃくないんだけど、小学校ぐらいの時に見て、なんかね、ちょっと BGM がかっこいいんだよね、その劇中の。そのもう事件が起こった時のとか、それこそその犯人を追いかけてる時のとか、BGM がかっこいいし、そう、まあ見てもらったら分かるけど、結構 あのまあ裏切りみたいなのもあったり、中で裏切りみたいなのがあったり、そうっていうのがまあ作品としてシンプルに好きかなっていう。
SP の話なんじゃ。
そう。スペシャルポリス。
なるほどね。これが第3位ですね。
はい。
はい。次じゃあシュート第2位の方行こうか。
第2位はマトリックスですね。
ほう。どのってあれ何作品があったよね。
4作品ぐらい。うん、あまあ別にどの、別にどのって言われて、最後以外です。一番新しいの以外です。
最後見た？
見てないです。
ああ。
見てもないです最後。最後なのかなあれ。なんかもう別に続きあんのって感じではあったけど。そう。
もうあれはただ単にキアノ・リーブスがかっこいいですね。死ぬほどかっこいいね。
マトリックス一番最初1999年だね。シュートまでは。シュート生まれてないんだまだ。
あ、そうなんだ。
うん、一番最初のマトリックスは。
それ、これたまたま飛行機でマトリックスは全部あって3部作、うん、その時はまだ出てなかったから、うん、新しいのが。3部作あって、見てみようかなと思ったら1見たら。もうそのまま兄さんって見ちゃうぐらいには面白くて、そう割となんか SF だけど割と123とも話もちゃんとしてるし、つながりもあるし、なんかまとまりあってストーリー面白いし、でそうキアヌ・リーブス、この主人公もかっこいいし、トリニティもかっこいい。
いや、わかる。
トリニティがいい。
めちゃめちゃいい。トリニティがいいのよ。
いや、そう、
そう。え、わかる。
俺ね、見てないんすよね。
マトリックス見てないの？
そう、俺見てないんすよ。
それハリポッターのこと言えないよ、人のこと。
あ、ちょっとそれは違うけど。それはまた違うんだけど。
違う。あの銃弾避けるシーンね。
うん、
まあ有名な。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
うん、
で、あれだよ。あのハリポッターのあの裏設定のやつあるじゃん。吹き替え版の。はいはいはい、あれマトリックス出てくるじゃん。
あ、そうじゃん。出てくるよね。
あれもマトリックス
出てくるよね。途中のシーンで出てくるよ。
そう。あのローンローンローンってやつ。
わかんないだって彼も
いいから
でもマトリックス、まあよう言われてるのがそのなんかまあよく聞いたことあるけど、あなんかまああんま見る気になれない。
あ、まあね、てか長いし、あの難しいからねコンセプト
が。まあまあね、
うん、
あとでもなんかみんなでも見た後になんか評判で聞くのは1999年だから、まあ20年以上前なのに、あの全然そんななんかそんなようなものを感じない。グラフィックも綺麗だし、なんかアクションもすごいしみたいな、っていうのはなんかよう聞きますね。
確かに。
マトリックスね、視聴会する。
いいよ。
てつは見たことある？
ん？
見たことある？マトリックス。
マトリックスありますよ。
全部1、2、3。
全部見たかな？わかんない。
あの最後がないものとされてるけど。
1、2、3、4、4までだっけ？
四、まあ4まであるね。あのもうすんごい批判を食らってたね。4は。
なるほどね。
4は俺も見てないからね。全然わからんのよね。
もうなんか評判が悪すぎて、なんか見ない方がいいとかまで書いてあって、やめとくかと思って。
なるほど。まあ、2位がそしたらじゃあマトリックスということで。
はい。
じゃあそのまま1位の方お願いします。
なんだと思う1位。
あ、逆に俺ら知ってる映画。
もう絶対知ってる。
あ、待って、ダメだ。俺もう知っちゃってるわ、それ。うわ、俺参加したかったな、それ。
ああ、さっき話し合いの中でね。
そうじゃん。
そう、なんか何が入るみたいなやつの時にちょっと聞いちゃったんだよね。いや、でも俺も入るかもしれないそれ。
まあ、じゃあ俺らと一緒に見てるような映画。
そうね。
でもパッと出てきたのは島もよし、これ出てこないけど。
お前なんで喋らんの。
いや、最近俺喋りすぎてたなと思って今日はあの差し引きプラマイゼロぐらいになるように黙っとこうと思
って。引きすぎ。
引きすぎ。なんでしょうね。ヒントあります？
いや、まああのコウスケさん正解ですね。
ああ、そうなんですね。
島もよ。
はい。
なんで言っちゃうの？
何が？
今ヒント出してくれてもよかった。俺には。
あ、なるほどね。
俺も思った今それ
。俺のあれゼロだ
った。いや、話さないのかなと思って。
まあその心は、
その心は、いやー刺さるよ俺は。あれも刺さるよ。
あれね、
いやだってあれを見て、そのまあドイツのその負の歴史じゃないけど知りたくて、そのまま 次の夏ドイツに行ったから、もうそれを見たくて行ったから、収容所とか、それこそ壁、ベルリンの壁とか、なんだっけ、ハンデブルクモンだっけ、もうその辺とかも全部見たくて行ったから。
なんかでもその後しかもなんかレンチャンかなんかで結構その
あそうナチの映画をね、3本ぐらい見たかな。そう、
まあいい映画はいい映画ですけど、でも今の流れで言うと1位2位3位決まって、じゃあ人に映画をおすすめする 何が好きっていう風に聞かれたら、じゃあ島模様って答えないといけないんですよ。
いやまあ別にいいですよ、
おすすめするのも島模様、は
い、うん、はい、でもあれでもなんかあの軽い映画をおすすめしてみたいな、なんか見たいんだよねっていう時に絶対島模様をおすすめしないでね。
誰かに騙されたんだっけ、ケイさんは。
俺これもう一回言うけど本当にあのコウスケ、うん、まあ、ここにいるコウスケ君と昔住んでた時に、うん、まあ、映画に見るのハマってて、はあ、なんかちょっと映画見ようってなって、うん、いやなんかテストとかの終わりで結構気分も良かったのに、うん、なんかあのねちょっと脳死で見れるやつではないけど、まあ、軽いやつ見ようっつったら、うん、これおすすめだよっつって島模様を出してきて、ああ、まあ何か分かんないから見たんだよね。胃もたれも胃もたれも
全然覚えてないよねその流れを。
あれを覚えてないのお前は。俺の顔見たでしょ
多分ね。まあなんか戦争映画ではあるんですけど、まあなんか実際に
あの最後にねめった出しにされます。
いや本当に
あのメンタルが
最後しんどかった。
新しいなんか戦争映画というか、なんか基本戦争映画ってイメージするとなんか実際に銃で戦場で撃ち合ってとか
核装リッチみたいな、
そうそうそう、なんかそんなようなイメージするんですけど、全然そんなような感じで血は出ないですし、うん、まあでもいろいろ考えさせられるものがあるなっていうような、
そうね、
まあ映画ですね。ありがとうございます。
はい。
じゃあ次 K さん行きましょうか。
あー、はい。ね。
じゃあ全部ゲスしていくわ。
あ、いいよ。あ、
当てれるも当てれるものなの？
あ、当てれるものかな。あと1位以外は多分当てれるんじゃないかなとも思うけど。
逆に1位は当たんないんだ。
1位は当たんないんじゃない。まあ俺のこと知ってれば当たるかもしれないけど。
じゃあ当たる
よ。お前めっちゃ自信満々やん。
コウスケさんだけね当たる可能性ある。
じゃあ当たるやつ。
お前にそんなに俺自己開示したことないけど。
じゃあ3位の方からいきましょうか。
そうですね、じゃあ3位ですね、うんうん、
ヒントヒント
ヒント、
賢者の石。
はい、違います。
おどおどゴブレット。
違います。あのそのハリポタゼミやめて。
先に言っておくこととしてはハリポタとかはない。
あ、ハリポタとかはないですね。
あ、うん、でも多分さっき話して、さっきそのシュートと話したのが多分ワンチャンありえる可能性があって、うん、トワイライト1、2、3だね。
はい、違います。あのちょっとおもろいから入れようかなと思って。でも入れるならトワイライト何作品とかじゃなくて、あの 1,2,3 全部埋めたくて。
あ、そうだね。
もうそうすると嘘になっちゃうから。
確かにね。
うん、
まあまあまあ、どんなヒントあります？
ヒントか。ヒントって言ったら、そうですね、まあちょっとポップかなって感じかな。
ほう、
うんうん、でアメリカの映画ですね。でもうこれ出しちゃっていいのかな。公開されたのがまあ数年前、6から8ぐらいですかね多分。
ほうほうほう、
まあ、まあ、それが合ってるか分かんないんだけど、
俺と K が多分高校2年とかそんぐらいの、
そうじゃないかな。
へえ、で何なんですか。
あ、ゲスしないんですか。そんなに興味ない。
へー、その頃。
うん、
いやでもなんか要素が分かんない
し、洋画、
洋画、あ、これ2017年ですね公開は、
うん、
あ、
うん、今でも1個パッと出てきたのがあるけど、
何ですか。
いや、ララランドとか。
ああ
確かに。
でもグレイテストショーマン、
そうなのよ、それ思ったよ。
あ、グレイテストショーマンだったらあると思う、
うん、
ポップな方だし、ララランドは最後が重いから。
ああ確かに、そっかそっか、
うん、
あ、
ハイスクールミュージカルは映画じゃない。
あるいや、もっと古いっ
す。古い、
うん、あ、そうなんだ、
もっと古い、
うん、からまあグレイテストショーマン2017年、
でも多分そんぐらいな気がするよ。
いや、お、うん、そうだっけな、俺が高1か高2だったと思うんだよね。
うん、じゃあ、
だってその時、ね、
まあ大学1年か、
うん、グレイテストショーマンない気がするな。違う気がする。アメリカの映画でしょ。
うん、だちなみにもう一つヒント出すと、あのなんで好きかっていう理由もあるんだけど、
うん、
あの出てる俳優陣好きですね。
うん、
うん、
ちなみになんか言えるところある、俳優の人。
あ、もうそれ
言っちゃうと
分かっちゃうレベルの、あのみんな聞いて誰もが知ってるっていう感じかな。
アベンジャーズとか。
まあね、でも ポップかしらっていう。
まあそうね。
ミニオンズ？
うわポップ。
あ実写って言ったよ。お前実写だと思ってんの
ミニオンズ大好きだから俺が。
ちょっとわかるけどね。
可愛いよね。
あれはいいよね。
じゃあタイトルの最初の文字。
言っちゃっていいですか、
うん、ああ
ぐ
ぐぐじゃんじゃあ
ぐじゃん
ぐじゃ
ん
じゃあぐじゃん
じゃあぐでしょ
じゃあぐです
まあぐ
第3位正解はぐでしたそう第3位はグレートストショーマンですね僕
そう2017年か
これ17年らしいんだよね今調べたら、
うん、じゃあいつだ高
1？ そう17年が俺らが高校卒業した年だからねそう
大学1年の年だね
じゃあ中3とかか
うん、
でもそんなもんか、
う
ん、
そうだね
へえそんな前なんだ
うん
ミュージカルですね
うん
そうですね、うん、あ公開日2018年ですね
あれ、
うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ
日本ではってこと
あそうだね劇場公開日が
ああ、
うん、まあその辺だろうね
その辺でしたねうんまあこれ説明いらないのかな
どうぞ
別にね
していただいて
まあ曲が好きですとか
何がいいかとか
あまあこれはまあ言ったらそのね仕立て屋さんと、うん、まあ両家の令嬢が、
うん、
まあ付き合って、
うん、
でまあ結婚して、
うん、
だけどその後にその仕立て屋さんの息子の方が、まあ、倒産しちゃって会社がね、
うん、
でまあそこからサーカスを始めるっていう、
うん、
まあ映画なんですけど、まあ、ミュージカルだね、
うん、
これね僕ヒュージャックマン大好きで、
はいはいはいはい、
もうその時点でちょっと大好きなんだけど、うん、あとザックエフロン、ゼンダイア、
はい、
僕大好きなんですよね、うんプラスで歌がすごいいい。
まあまあまあまあ、まあでき、うん、って言うよね、皆さん。
確かにね。
コウスケは分かんないでしょ。
はい、見てないっていうのと、
ミュージカルが。
見ようってあんま思わない。
だからその話はもうみんな聞き飽きてる。だどの曲が一番好き
俺ね、The Other Side。
ああ、それなんだ。
俺それ好きなんだよね。
カーニーにあるバーや。
バーやな。
そう。
思ったわ、それ。
ちなみにその曲、MV で歌われてるのはバーなんですけど、
うん
うん歌いながら、まあちょっと仕事を一緒にやってくれと、うん、ヒュージャックマンの人、ヒュージャックマンがまあ頼むんですけど、うん、ザック・エフロンに。まあ、それを話し合いを交えつつ飲むんですよね。
うん
まあ、歌の最中に。まあ、それがね、鉄いいんだよね。
やりたいよねって話ね
すっごい思ってなさそうな話
でもなんかよう歌ってるよね
ああめちゃめちゃ歌ってるねだからそのバーカーニーのバー行って俺らカラオケバーだっけ
あカッパフィールド
そうのやつでまあ歌いながら飲みたいね
そこは G ハザーサイトじゃないんだ
G ハザーサイトないんですよ
やってないんですよねカラオケナイトやってる時あるよ
そう
イベントでなんか
あジャズサイド
固定ではないと思うけど、うん、なんかやってる時はあるわ
みんなやりそうだけどね、
うん、でこれもう一ついいのがあって、
うん、
その中に出てくる、まあ、サーカスだからそのフリークスちょっとなんか何だろう人種が違ったりとかなんか特異的な何かを持ってる人たちを集めて、まあ、サーカスするんだけど、うん、その中の一人でヒゲモジャの女の人が出てくるんだけどこの人名前がねキアラセトルその、本番の映画の中で出てくるシーンじゃないんだけどワークショップのセッションで出てくる見たことある？
あるあるある。
そう、なんか歌い合わせみたいなところでその歌うんだよその女の人がだけど、いろいろちょっとコンプレックスとか、まあ、いろいろあってそのなかなかマイクの前に立たないでその本番まで歌えなかったんだけどそのセッションで初めて歌ってそう泣きながらちょっと感情を溢れ出しながら歌うってシーンが、まあ、YouTube に載ってるんだけど最高でしたね、
うん、
なんかもう映画のワンシーンみたいな感じで、うん、それありきで映画見ると泣ける
ありがとうございます
第3位ということであ
すっげえ刺さってね
だって分かんないんだもん
そうか
す
み
ません
イカジュンさんも見てない
見てない。
ああ、そっか。じゃあ次行こうか。
じゃあいいやもう。
第2位の方行きましょう。
第2位。まあ、いい？ゲスはもういいか。
え、やらないの？
ゲスやる？あじゃあ、もう簡単にしようか、ゲス。これ、コミックスの映画ですね。
アベンジャーズ
とか、MC、DC とかの、うん、
ブルー。ジョーカー。
あー惜しい
ダークナイトじゃない
はい正解
ダークナイトでもどれ
第2ダークナイトですねダークナイトよ あの2作目、
あ
そうビギンズじゃなくてダークナイト、
あ、
うん、ダークナイトですね、これに僕好きですね。
うんうん、まあ、ダークナイト先ほど言ったあのオッペンハイマー作ってる監督クリストファー・ノーランが作ってる作品ですね。
そうね、
うん、
シンプルにクリスチャン・ベールがかっこいいと。
まあまあまあ、まあ、
いやマジでわかる。あれ
あと僕ジョーカー大好きなんですけど、うん、あの一番そのダークナイトのジョーカーが好きなんですよね。
ジョーカー身がある。
そう、
ヒース・レジャーすごいよね、うん、
あの人ね。あの人でもそれがやっぱ一番の作品としてるけどね。
うん、うん、
まあその後はちょっとなくなっちゃったんで、うん、あれなんですけど、
まあバッ、うん、そうね、確かにバットマン3部作あるよね。
あれ3部作だ ね、
あるよね。
一応ダークナイト作品では3部作。
そうよね、うん、
うん、ビギンズ、ダークナイト、ダークナイトライジングかな。
うん、うん、
見たことないわ。
あの本当にこれバットマン見たことない人でも楽しめるんだよね、
うん、
基本的にその映画の中の内容はバットマンとジョーカーの戦いが中心なんだけど、
ダークヒーローだね。
そうそうそうそう、
うん、いやダークナイトだけでも見て見たらおもろいと思います。
そう、俺ももうこれ好きとか言って2位にしてるけど、もう見たのだいぶ前だからあんま内容覚えてないんだけど、うん、あのとにかくかっこいい、
うん、
迫力がすごい、うん、
それが第2位ですね。
これ第2位ですね、
はい、鉛筆消すマジックめっちゃ好きなんで。
あ、俺もうめっちゃ好きですねあれ、うん、あのちょっとネタバレになるけどね、
うん、
ワン、ツー、スリー、
ダン、ダラーン、
ダラありがとうございます。
いやあれめっちゃいいし、
ね、そうね。まあちょっとねこれは本編で見ていただいてかな、
ぜひ、
うん、
はい。
で第1位ですね、
はい、これがゲスしにくい。
これ多分ね当たんない。あでも俺1回2回は行ったことあると思うんだけど、多分覚えてないんじゃないかな。
うん、覚えてないと思う、
まあ、
軽くだけヒントをちょっと。
これなあの言ったらあのコメディだけど、うん、ハートフル映画であり、
うん、
あの差別とかも組み込まれてる作品ですね、うん、でこれアメリカと日本の作品ではないです。
うーん、
あの
え K さんの
インド映画とか。
あインドじゃないです。その雑なボケやめてくれ。
あれ K さんのフーディーのやつじゃないの。
ん
K さんのフーディーのやつじゃないの。
あーあ
ービートルジュース、
ビートルジュースね。
あれアメリカのやつ、
うん、あれアメリカのやつですね。しちょっとホラーだしね。
うん、
うん、
あそうなんだ。
コメディ、
コメディ
で、コメディでなんつったっけ。
コメディであり、うん、ハートフルであり、
うん、
ね、差別的要素が含まってる。
人種差別的な。
そうそう、人種差別とか階級差別とか、
うん、
あもっと言っちゃうと障害差別もある。
うんうん、じゃあ持つのと違ったな、
うん、
チキン屋。
そうなの、エクストリームジョブかなって一瞬思ったんだけど、
うん、あれおもろいよね。
あれは確かに、あれも入れてもよかったな。
でもあれ上位に入ってくるかっていうと、
まあね、
ではあるんだけど、
まあ、俺基本的にコメディ好きだから、
うんうん、どこの映画なんですかちなみに、うん、
これちなみにフランスですね。
フランス、
うん、
レミゼラブル。
あー違う、これミュージカルじゃないんですよ。
はい、あ、はい、あ、ビーガンズハム。
聞いてたお前俺の話。
いやコメディ要素あるでしょ。
ハートフルだね。
ハートフルでしょ。差別要素もあるでしょ。
差別要素しかないんだけどあれ
は。差別しすぎない映画。
まあちょっとかすってるか。
なんだろうね、わかんないわ。ちょっと
なんでしょう第一。
いいですか。
ドラムロール。
第一ドラムロールちょっとお願い。最強の二人ですね。
ああ
。聞いた。あーあれか。
そう、まあ、黒人の、
ね、
そうスライム街出身の人が、
スライム街、
まあ、えスライム街っつった。
結構ネチョネチョしてるのかな。めっちゃ
スライムだったよ今。
マジ。じゃあカットでね。まあなんかの富豪の、まあ、白人の富豪の人、まあ、パラグライダーで、ちょっと事故って、まあ、あの首から下全身不全という人の介護に就くっていう話なんだけど、うん、
あのパッケージ車椅子。
あ、そうそうそうそうそう、
走ってるやつ、ね、
そうニッコニコで走ってるやつ、うん、そう、これ俺第1位なんですね。
うん、
その心は。
え、まあ普通に俺あんまりハートフルな心に響くやつあんま好きじゃないんだけど、フランダースの犬とかさ、何だっけ、フランダースだっけ、
あ、
うん、うん、とか、まあ、好きじゃないんだけど、うん、これはまあコメディってこともあって、うん、なんだろう、ラフに見れる、
うん、
ちょっとハートフルな、
うん、
でプラス内容も結構ブラックジョークとかも混ぜてきて、
うん、
その差別とかをブラックジョークにしてなんか伝えるみたいな、
うん、
まあ、映画なんだよね。でこれ実ん 事実に基づいてるんだよね、うん、そう、はあはあ、実際に起きた話があって、で小説も確かあって、うん、やっぱそれを映画にしてみたいなやつなんだけど、うん、そうだからあのそういうなんか差別とかもなんかブラックジョークとか交えても、うん、なんかあのその汚くならないっていうか、うん、そうそうそう、でシンプルにそのストーリーが面白い、
うん、うん、俺全然アメリカの映画だと思ってた、あれ、
あれフランスじゃない、ね、
へえ、でまあフランス黒人多いからね、うん、うん、そういうのもあるんでしょうね、うん、差別的なところも、うん、
なるほどね、
そう、
ありがとうございます
っていう感じかな、うん、え何その空気
へえっていうまあでもなんか4人またなんか違うような、うん、映画をまあランクしてるんで、まあどれかちょっと見たいですね、週末
確かに、
に
見るとしたら、
まあ、パーシー・ジャクソン2、
なんでなんでランクに入ってないやつ、まあ前回1位
またトーマスリポートってパーシーになったやん、
そうだシュートいなかったのかあの時、
そういなかった、
あ、うん、そっか、そうシュート帰ってくる前の土曜日だっけ、
あ見たのか、パーシー・ジャクソン、
うん、そう1見たんで俺ら、
イカシさん見たっけ、
いや見たことない、俺小説1個だけ読んだことあるけど、
小説読んだことあんねや、
あごっちいやつ、
あーなんかあのデルトラクエストみたいな、
あの外側だけかっこいいやつ中はかっこよくないんだけど、うん、外見がかっこよくておーって手に取ったけど、活字読まないから一冊で終わったよ、ね、
そうなんかまあ1見てね、それの2を、まあ、1も俺最後の方寝てたからなんだけど、
コウスケ寝てたね、うん、
まあそれの2か、まあ何かしらちょっと見たいですね、
うん、映画をね、うん、
まあ俺見たんだけどね、2、
あ、そうなん、
うん、
俺も見てる、
水曜日に見たんだけどね、
え
今週の
一人で、
あ、うん、
我慢できずに、
うん、
なのにさっきパーシー・ジャクソンの2見ようとか言ったらね、それはちょっとよくわかんないな、もうじゃあみんなでじゃあ島模様でも見ますか、そしたら
あーいいね、
まあまあまあいいあ
れ島模様かチョコレートドーナツみたいわ、
あ、チョコレートドーナツにしよう、
ダンサーいただくでもいいけど、
うん、いや
まあ何かしらちょっとそしたらまあ見れたらいいや、見ていきましょう、うん、そしたら、うん、じゃあこんな感じでちょっとエンディングの方に行こうかなと思います、さあまあちょっと映画の話ですね、久しぶりになんかあんまなんか最初の余談でなんかハリーポッターの下りがあったりとかなんかそんなようなことありますけど、多分4人揃ってから映画のことをちゃんと話そうっていうのはなかったんじゃないですかね、
確かに
そうですね、うん、うん、まあ、テツと2人であのやってる時にね、てつないあの映画ベスト5をやりましたけど、
君たち映画好きだからね、本当に、
いや、うん、まあそ人並みですよ、で
俺見ない人だからあんまり、まあ、
シュートはちょっと見なさすぎるよね、
ジブリとか何も見てないですもんね、
ああだってジブリはさんはそんなに見てないな、
ジブリは俺も全然見てないから、
いやいや間違えた、俺が悪いからいいよ
だから俺も、うん、すいません、今度ちょっとハリーポッター談義を一回やりたい、
ああのポッドキャスト上でね、
そのどの映画が一番とか、
ロックハートね
何
秘密の部屋ね、
誰も知らんて
ギルデロイロックハート
ずっと押してるもんな、まあ、今後もなんかあのどっかのタイミングでちょっとまた映画のことあの喋れていけたらなっていうふうに思います、
島模様見るぞ、
いいね、
島模様とチョコレートドーナツがいいのはどこかに愛を感じられるからいいね、
チョコレートドーナツってどういう話なの、
ゲイカップル2人が、うん、あの障害を持った子を拾ってっていうお話なんです、
その子を育てていくっていう、
そうそうそう、
チョコレートドーナツ要素どこにあるのか、
あ、まあそれは
分かる、見れば分かる
あ、いいとこに気づいたと、
はい、
そうそうそう、分かりました、
で、あの英語タイトルが Any Day Now っていうんですけど、それもあーって
分かるんだよ、
なるほどねっていう、
はい、
分かりました今度楽しみにしてください、
はい、はい、どうぞ、
このエピソードをご視聴いただきありがとうございます、ご意見ご感想トークテーマはドロリンポッドキャスト @gmail.com までご連絡いただくか、インスタグラムと TikTok でドロリンポッドキャストと検索していただき DM までよろしくお願いいたします、インスタグラムと TikTok ではポッドキャストの切り抜きや日々の写真を上げておりますので、フォローとシャープドロリンでシェアしていただけると嬉しいです、次回のポッドキャストも楽しみにしていてください、それでは皆さんさようなら、シャープだよねこれ、
当てつけがましい